ください。本日はこの岐阜加納教会の宣教開始100周年記念という実に喜ばしい礼拝を共にすることができて本当に感謝をしております。何よりもこの教会をここまで導いてくださいました神様に私たちは栄光を期したいと思います。実はこの岐阜加納教会には私は結構頻繁に来ております。年に2回は必ず大会の憲法第一委員会という委員会がここで行われてますので、行っておりますし、今年はこの礼拝とさらには 8.15 ですかね、その奉仕もございますし、それから実はうちの息子が今今日来ていますけれども、岐阜に移ってまいりましたので、もう我が家は岐阜一色ということでですね、なんか身近なついちょっと隣の町のような感じで今日も参りました。ですが今日はこうして特別な礼拝の場所に皆さんと共に預かることができますことを本当に嬉しく思っております。礼拝とそれから午後の講演会の奉仕がございますけれども、今日はペンテコステということでもあります。主イエスが与えてくださいました主イエスの聖霊によって教会が誕生した、そのことを記念する日でありますね。正確に言いますと、教会の誕生ではなくてイエス・キリストの教会の誕生というふうに言った方がいいと思います。神様の民を教会と呼ぶならば、旧約時代から教会はずっと存在していたわけなのですが、そうではなくて主イエス・キリストの十字架により、また復活によって、そして主イエスの聖霊そのものが教会に与えられて生み出された新しい歩み、それがこのペンテコステの記念の日であるわけですね。そのような主イエス・キリストが生み出されました教会とは一体何なのか、そしてこれからこの岐阜加納教会が100周年を超えて歩んでいく、その教会の姿とは一体どうあるべきなのか、そんなことを今朝は特にヨハネ福音書の15章からお話をしてみたいと思います。多少重複するところがあるかもしれませんが、午後にはまた講演会の方でお話をしたいと思っております。福音書の中には教会という言葉はそう多くは出てまいりません。特にヨハネ福音書の中には一度も出てこないけれども、イエス・キリストの教会というその教会の姿を描いている、あるいは教会はどうあるべきかということを教えているテキストがないかといいますと、そうではありません。とりわけ皆様方がよくご存知のこのヨハネ福音書の15章、イエス様はここで、私は誠のブドウの木である、そしてあなた方はその枝であるとおっしゃいました。有名な例えですね。教会というものを主イエスご自身の体として、しかもそれはブドウの木だというふうにおっしゃいました。このブドウの木というものがイエス・キリストの教会の一つの大切な姿を表しているのだと思います。その前半のところで、今日は朗読はいたしませんけれども、主イエスはこの私は誠のブドウの木であるおっしゃる、その木にあなた方はつながっていなさい、私につながっていなさい、そのように繰り返しおっしゃるわけですね。でそれは別な言い方をしますと、9節のところにございますように、私の愛にとどまっていなさいということなんですね。主イエスキリストというブドウの木にとどまるというのは、つながるというのは、イエス様の愛のうちにとどまりなさいという、こういうことであるわけです。でそこからお話をしてもよかったんですけれども、そのようにイエスキリストの愛にとどまるという教会に与えられたその主イエスの愛というのは一体どういう類の愛なのか、どういう性質の愛なのか、 何をもたらす愛なのか、そしてその教会はどういう使命を帯びた教会であるのか、そのことをご一緒にこの後半の11節以下のところから学びたいというふうに思った次第であります。イエス・キリストの愛というのは、第一に11節から私たち読みますと、それは喜びというものをもたらす愛であるということであります。11節、これらのことを話したのはというのはブドウの木の例えですね。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。こうイエスはおっしゃいました。私はブドウの木だよ、私につながっていなさい、私の輪にとどまっていなさい。こうしたことをお話ししたのは、私の喜びがあなた方のうちにあるためだ、そしてあなた方が喜びに満たされるためだ、こう主イエスはおっしゃったのですね。これは大変興味深い、そして面白い言い方だと思います。イエス様の喜びが私たちのうちに、あなた方のうちにあるためだと。つまり、あなた方が私につながるということを、あなた方が私の愛にとどまるということは、私の喜びなんですね。主イエスの喜びなんです。でイエス様が喜ばれますと、あなた方のうちにもまた喜びが満たされていくということなんですね。これはどういうことなんでしょうか。ここにキリスト教の、そして神のイエス・キリストの愛というものの特徴が非常によく出ていると思いますね。主イエス・キリストの愛というのは、その人を喜ぶことなんですね。相手を喜ぶこと、相手を喜ばせることではなくて、相手を喜ぶことなんですね。相手を喜ぶこと、それが愛するということだということなんですね。どういうことでしょうか。例えば、もし私たちがこの教会という場所に、とってもつらい、あるいは暗い、悲しい思いで足を運んできたといたしましょう。1週間、いやそれ以前からずっといろんなことを抱えている私たちが、時に教会にやってくる時があります。でその時に教会の扉をくぐって中に入ること自体は勇気がいることですけれども、そうした時に教会の方が出迎えてくださって、いや本当に今日はよく来てくださいました、そう声をかけてくださる。いやお会いできて本当に嬉しいです、お話ができて本当に今日は嬉しかったです、こう喜んでくれたらどうでしょうか。また初めていらっしゃった方だけでもない、毎週毎週私たちはここに集まるわけですけれども、その時によく来てくださいましたね、いや元気そうでよかったですね、今日は本当に嬉しかったです、あなたに会えて、こう言われたらどうでしょうか。自分の中にたとえ喜びという気持ちがなかったとしてもですね、その自分のことを喜んでくれる、私がここに来ることを喜んでくださり、挨拶する、あるいはお話をする、そうできて本当に嬉しいです言っていただいたときに、なんかこう私たちの中にもこの嬉しい気持ちが生まれてくるんじゃないでしょうか。別に何も自分がしたわけでもない、ただ来ただけなんですけれども、でもそうやって自分のことを喜んでくれる人がいたときに、私たちは自分自身の心の中にも何か幸せな気持ちというのが湧き上がってくるのではないでしょうか。 あんまり私たちのことを、私のことを喜んでくださりますと、私たちまでなんか幸せになってくる、嬉しくなってくる。これが主イエスの愛というものなんですね。イエスは弟子たちを喜んでらっしゃる。イエスのところに弟子たちが来ることを、そしてそのイエスのうちにとどまることを喜んでいるのはイエスご自身なんです。でイエス様があんまり喜ぶもんですから、弟子たちにも喜びが伝染してというと変な言い方かもしれませんが、あなた方の中にもその喜びが満ちていく。自分みたいな存在が本当に喜んでもらえるのは、価値があると言っていただくのは神だから、私たちを創造したも神だからなんですね。私たちのために命を注ぎ出したも主イエスキリストだからなんです。せっかくイエス様が命を注ぎ出してくださった、それを喜んでくれると、よく来てくれた、私のところによく来てくれた、そのことを待ってたんだよと、そう主イエスが喜んでくださる、その喜びに私たち自身もまた幸せな思いに導かれて喜びが満ちていくという、そういうものが主イエスの愛というものです。愛するというのはその人を喜ぶことです。その人の存在を、その人がいてくれるということを喜ぶことです。その人自身はそう思ってないかもしれません。でも主イエスが、そして私たちが互いに相手の存在を喜び合うということ、これが主イエスの愛の性質なのだと思います。従いまして、主イエスキリストの教会というのは互いに愛し合う教会、それは別な言い方をするならば互いの存在を喜び合う教会です。互いの存在を喜び合う共同体、それがイエス・キリストの教会ということではないかと思います。二つ目に、そのようにお互いの存在というものを喜び合う、その時にイエスは相手を友というふうに呼んでくださるのですね。13節、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているのか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。ちょっと分かりにくいかもしれません。ですが14節で、私の命じることを行うならばあなた方は私の友である。イエスおっしゃいましたね。イエスは何を命じたのでしょうか。私につながっていなさい、私の愛の中にとどまっていなさい、おっしゃいましたね。難しいことはないです。何かをするんじゃないんです。とどまっていればいい。イエス様の愛を受け入れて、私はイエス様の中にとどまっているだけの話で、そうするならばあなた方は私の友だと、そう主イエスはおっしゃったのですね。ですからもうあなたたちのことをしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているのかを知らない。そうですね、しもべですから主人が何を考えているのかは分かりませんし、知る必要もない。言われたことをすればいい。これが主人としもべとの関係ですね。でもイエスが弟子たちのことを友と呼ぶとおっしゃったのは、そういう自分の考えていることが弟子たちには分からないまんま呼ぶのではなくて、イエスご自身がご自分の気持ちを、思いを、その心を教えたからです。打ち明けたからです。ですからあなた方はもうしもべではない、友だ。相手を信頼して、そうですね、相手を信頼するからこそ私たちは自分の心の内を話すことができます。友達にはいろんなレベルがあると思いますけれども、 でも本当に大切なこと、本当に誰にも話せないようなことを打ち明けることのできる、そういう友、親友と言ったらいいでしょうか、心の友と言ったらいいでしょうか、それがイエスがここでおっしゃっている友ということの意味です。イエスは弟子たちを信頼したのです。なのでご自分の思いを打ち明けました。神の心を打ち明けました。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。旧約聖書の中で神の友と呼ばれた人物がいます。アブラハムがそうであり、モーセがそうです。二人ともアブラハムにしてもモーセにしても神がご自分の心を打ち明けた人だからです。ソドムとゴモラの破滅に至る前に神は使いを送られまして、どうして私の心を、私の思いをアブラハムに隠しておくことができようか、そうおっしゃってご自分の思いを打ち明けたんですね。ですからアブラハムは神の友なと呼ばれるようになった。モーセもそうですね。神様の御心を示したのが十戒であり律法です。その神の心をモーセに打ち明けた。ですからモーセは神の友なんです。そのように主イエスはご自分の心を弟子たちに打ち明けられた。ですからお前たちはもう私のしもべではない、私の友だ、こうおっしゃる。でその友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、イエスはおっしゃいました。相手を信頼し尽くして、ある意味でイエスはご自分の命をその友のために託すということなんですね。自分の命を預けても欲しくない、それが友に対する最高の愛の印、表現であります。自分が命をその友のために捨てましたときに、預けましたときに、必ず彼ならば、必ず彼女ならばこの命を受け止めてくれる、そうイエスは弟子たちにご自分の命を託されたのです。そこまで信頼できる、そこまで信頼を受ける、全てを私たちが互いに打ち明けることのできる主イエスを中心とした主イエスの友たちの共同体、これが教会であります。神様の家族という表現もありますけれども、ここで主イエスはイエス様の友達、友、しかも自分の心の内を全て打ち明けることができる、自分の命さえも委ねることができる、そういう関係、深い深い信頼によって結び合わされた共同体、それがイエスキリストの教会ということなのだと思います。でこのような互いの存在を喜び合う共同体、主イエスキリストの愛に結び合わされた信頼できる友達の共同体、この共同体を支えている主イエスの愛というものはあくまでも一方的な愛だということですね。主イエスの愛というのは決して見返りを求めません。こうだったら愛するという、そういう条件付きの愛ではないですね。一方的に見返りを求めることなく主イエスが注がれたもの、それがイエスの愛であります。16節のところでイエスはこうおっしゃいました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、それはあなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものを何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。有名な言葉ですね。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだ、これも特別な言葉だと思いますね。イエス様と友達になりたいと弟子たちが思ってくっついてくる、そう見えるかもしれませんが、実はそうではない もうあなたたちが私を選ぶ前に私はあなた方を選んだのだと、そう主イエスはおっしゃいました。友達というのはとても大切ですね。私たちがどういう友を持つかによって人生は大きく変わる、影響を受けるものだと思います。ですから親は子供たちがですね、幼稚園に行ったり小学校に入ったりすると、誰かお友達できた？と聞きますね。で、何々ちゃんとか何々くんとか言って、あ、その子だったら大丈夫なんで親は思うかもしれません。逆に、あ、その子とはあんまりお友達にならない方がいいんじゃないのとかいうこともあるかもしれないですね。自分の子供が健全に健やかに成長していくために、またいい影響を受けるために良い友達があるということはとっても大切なことだと考えるからですね。逆に悪い友達とはあんまり付き合ってはいけないというふうに遠ざけるんじゃないでしょうか。そのことを考えますときに、主イエスには悪い友達がいっぱいいたと思います。と言いましょうか、悪い友達しかいなかったと思います。イエス様の友達になるための唯一の条件、それは罪人であることです。そうでしょう。自分が正しいと思っている人、イエスなど必要ないと思っている人、その人たちはイエスと共にはなることはできませんでした。そうではない。自分などには友達なんかはできない、作ろうと思ってもできない、あるいは本当に友達が欲しいと思っても拒否される、そういう人々のイエスは友になりました。自分などはとても価値があるものとは思えない、これまで何度となく失敗し何度となく悪行を重ね、そんな人生はもうお先真っ暗であるという、そういう人たちばっかりがイエス様の周りに集まったんです。そういう者たちをイエス様は友と呼ばれたんですね。そして楽しく一緒に食事をし、一緒に行動を寝食を共にしていったんですね。イエス様の友となる基準というのはそういうものなんです。罪人であることなんです。自分たちが罪人だと認めている人です。自分などには生涯友達はできないだろうと思っている人です。その人たちこそが私の友だ、私が選んだ友だと主イエスがおっしゃってくださる人たちなんですね。そのように教会というのは主イエスによって一方的に愛され、一方的に選ばれ、一方的に友達にしていただいた、そういう者たちの共同体であります。そのように主イエスがこんな私たちを、こういう弟子たちを友としてお選びになった、そのイエスキリストの教会という共同体にはですから使命があります。使命があります。それはあなた方が出かけていって実を結び、その実が残るためだ、そうイエスはおっしゃったのですね。私の名によって父に願うものは何でも与えられるという、この祈りの約束というのはその実を結ぶための祈りです。実が残るための祈りです。それは必ず聞かれる、必ず聞かれる祈りなのですね。そのために私はあなた方を任命したのである、そうイエスはおっしゃっています。実は日本語ではちょっとわからないかもしれないんですが、13節のところで友のために自分の命を捨てると訳されました。捨てるという言葉とこの最後の任命したのであるという言葉は全く同じ言葉なんです。訳し分けてしまっているので分かりにくいんですが、もともとの意味は託すということです。与えるとか託すという意味です。 友のために自分の命を託した、その友にはこの愛に応えて生きるという使命が託されているですね。イエス様の愛を受けた者は、愛を託された者は、預かった者はこの愛に応えて生きる、身を結ぶという、そういう使命をも託されているわけなのです。それは一言で言うならば、あなた方が出て行って身を結ぶことだとイエスはおっしゃいます。このことを最後に申し上げて終わりにしたいと思います。主イエスの愛にとどまるということは、私たちが自分たちだけ幸せになればいいという、そういうものではないということなんですね。自己満足で終わるような、そういう共同体はイエス・キリストの教会ではありません。ちょうど主イエスが一方的にご自分の愛を弟子たちに注がれたように、人々に注がれたように、友のない人々の友となられたように、あなた方も行って、あなた方も行って、出て行って、愛のないところにあなた方が出ていくように、不毛の地であるこの世界に出ていくように、愛のかけらもないようなところに出ていくように、友がいない人々のところに出ていくように、そしてイエス様の愛を分かち合い伝えていくことによって、そこに花が咲き、小さな小さな実が実っていく、喜びの実りというものがそこに生まれていく。あなたのことが嬉しい、あなたのことを本当に嬉しいと、そういうイエス・キリストの愛が人々の生活のもとへと届けられていく、これが出て行って実を結ぶということ、愛の実を結ぶということなんですね。イエスの友を私たちは作っていくのです。愛されていない人、大切にされていない人々を大切にする、友なき人の友となっていく、それはすなわち愛の共同体が広がっていくということなんですね。主イエス・キリストの愛の共同体が広がっていくということなのです。主イエスはこのお言葉を語られた後、18節から込み出しにございますように、迫害の予告とありますね。この世にあって弟子たちが味わうであろうさまざまな憎しみ、戦い、迫害、そのことを語っていきます。この世界はいつの時代でも人々の心をすり減らすような、人々の心を傷つけるような、命を損なっていくような、そういう世界です。そのただ中で、あなた方は私の愛にとどまり続けなさい、私の愛にとどまり続けなさい、そしてその私の愛を愛のないところに広げていきなさい、届けていきなさい、それが主イエス・キリストのご命令であるわけです。イエスに愛された者たちだけがこの愛の共同体を広げていくことができる、届けていくことができるのですね。キリストの教会というのは必ずしもその成長というものですね、人数が増えていくとか、あるいは教会が大きくなっていくとか、そういうことではないんです。そういうことではなくて、枝が広がっていくことです。愛のないところにその枝が広がっていくことです。届いていくことです。そしてそこにもキリストの愛につながる人々が生まれてくる、キリストの愛に生きることを喜びとする、本当に幸せであると思う、そういう人々が一人また一人と加えられていくことです。キリストの枝になっていくことです。キリストの教会は従いまして、決して仲良しクラブではありませんし、あってはなりません。そうではない、主イエス・キリストの愛に満たされた私たちが互いを喜び合う、私たちだけではない、喜びのない人たちをも喜びの中に迎え入れている、 私もイエス様によって喜んでいただいた、本当にあなたのことを私は嬉しい、そういう喜びが広がっていくことです。生きたブドウの木として、生きたブドウの木として枝をどんどんどんどん張っていくことです。この争いの世にあって、憎しみの世にあって、その愛の共同体が広がっていくことです。岐阜の教会はこの地にあって100年間そのような主イエスの愛を届けてきたのではないでしょうか。まさに主イエスがここにおられる、その主イエスの命の喜びがお一人お一人の中に、この町に住む方々の中に、愛のないところにキリストの愛の実りを一つ一つ結んできたからではないでしょうか。そのようなキリストの生ける共同体として、これからもこの教会が歩んでいかれることを心から願ってやりません。お祈りしましょう。私の愛にとどまりなさい。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。愛する主イエスキリストよ、あなたはこの地にあなたご自身の教会を築いてくださいました。100年にわたってこの場所であなたの愛の御言葉が語られ、本当に生きていくことさえも辛い、希望のないそのような歩みを歩んでいた数知れない人々の心に、あなたのその言葉が、そしてあなたのその喜びが届けられてきたことを心から感謝をいたします。その身が今こうして目の前に集まっている兄弟姉妹たち、あるいはこの群れに連なるお一人お一人であることを感謝をいたします。ですがそれはここでとどまるのではなく、さらに世の終わりに至るまであなたの愛の枝がこの世にあって、憎しみの世にあって枝を広げていく、そのために私たちは召されました。どうか岐阜の教会をあなたが豊かに祝福してくださって、これからもその枝を伸ばしていくことができますよう、この世の片隅におられるお一人お一人のところに届いていきますように、教会の働きを幾重にも祝福してお持ちください。尊き主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。